はい、というわけで6月18日ですね、
はい、
138回目になりました。ブルーザーの石森で鳴り響く長寿番組です。パーソナリティゆきです。
はい、パーソナリティ直屋です。
はい、まあ、前回ねちょっと、僕がちょっとあのエンディングの時間を、
はい、
見逃しちゃってちょっと、ちょっと中途半端な、あのところに落ちちゃったんですけど、まああの C さんの、
まあ、相談、恋愛、あ、恋愛じゃねえや、
まあまあ C さんの恋愛ではないけどね、
う
ん、あのまあちょっと付きまとわれてると、
うん、
ね、っていうところの相談の、
ね、そうですね、
ちょっといろいろお話をしてたわけですけど、まあ結論としては相手が、まあ、少なからず恋愛感情を持ってるでしょと、
そのっていうね、
みちおくんがね、持ってると仮定して、話をこう伺うと、結局はもう2択しかないんじゃないのかなというのがちょっと私の意見だったんです
けど、そうですね、あとはまあ、さっきねちょっとしたミーティングでもね、はいはい、ゆうきさんと話してましたけども、
はいはいはい、
まあ、ゆきさんがねおっしゃる通り、まあ、一応恋愛感情があるんじゃないかと、ねちおくんの方から、
はいはいはい、
っていうのは少し意識した方がいいかもしれないっていうことですね。
C さん自身が、まあ、C さんこれ多分聞いてくれてると思うけど、
うん、
あなたがその男に恋愛感情を持たれてるとまず認識して、自分で
とりあえずね、うん、いい子だから、うん、多分思わないと思うんですけど、
そんなことないですよって謙虚に構えるかもしれないけど、まずその姿勢でいると相手がつけ込んでくるから、
確かにね、
うん、こいつは私のことを狙っているっていう前提で、
うん、
ちょっと言動を気をつけていくべきだと思うんだよね。
そうですね、それを意識することによってまたちょっと変わってくるかもしれないですからね。
それで恋愛感情がない人っていうのは、いやちょっと考えづらいよね。
まあ、正直男の立場からすると、うん、確かに考えづらいですね、
うんうん、何かは持ってるから、少なくとも恋愛とは呼べなくても興味はあるから、
そうですね、
C さんに対して、うん、なのでとりあえず本編に行く前にちょっと CM に行きましょうか。
はい、
はい、
全ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、このラジオは東京ネットラジオさんの提供でお送りしております。
はい、というわけで、まあ、この第2章ですね、
はいはいはい、
第2章は、まあ、そのねちおくんが、まあ、仮に C さんに対して恋愛感情を全く持っていない場合、
はいはいはいはい、
つまり、まあ、うざい同僚、
そういうことですね、
うん、
はい、
っていうパターン2パターン目でちょっと、お話を、ね、
そうですね、
進めていきたいと思いますけど、はいはいはい、これはまあまあ、めんどくさい男っていうとね、ちょっとあれですけれども、うん、ちょっと乱暴な言い方ですけれども、多分、いわゆるこじらせ系男子、
結構いますよね、
う
ん、
こじらせちゃう、
会社には必ずいる、うん、
自分の中でいろいろ考えて、うん、自分で解決しちゃってると見せかけて他人に迷惑をかけると、
うん、各部署に一人はいるんじゃないですか、そういう人って
なんかこじらせてるっていう人だと仮定して、
ね
ちおくんが、
そうですね、
うん、こじらせ男子って、まあ40代だから男子とは言わないけどこじらせ男性だよね、う
ん、こじらせおっさん、
こじらせおっちゃんだよね、うん、まあなんか話を聞いたら僕と同い年なんですけどもね、
そうですね、年齢は ね
41、42って言ったらね、
まあなかなかね、
うん、
まあ、生きてきた家庭も違いますしね、
うん、だからこの年齢でちょっとこじらせちゃうのはちょっとなかなか痛いね、
痛いですね、
僕こじらせないから大丈夫ですよ、僕は僕大丈夫ですよ、
そうですね、う
ん、どんとこじらせ、
それはちゃんと僕は分かってますよ、は
い、ありがとうございます、
はい、
なので、まあ、どこにでもいる、まあ、日尾くんっていうよりも、どこにでもいるそのこじらせ系、まあ、めんどくさい人に対してどう接するかと、
まあ、どう対処していくかと、
対処していくかってい
う、
で言えば言うほどあっちは傷つく、また謝ってくるなんてさ、
うん、
ですごい、まあ、こじらせ系ってもともと根本的に卑屈だと思うんですよ、まずは。
そうですね、卑屈ですね、
自分に自信がない、自信がない割にプライドが高いんですよ、
そうですね、こじらせ系、その通りですね、
まずこれが根本なんですよね、はい、でその自信がない
だから、はいはいはい、
誰かに、まあ、かまってちゃうんだよね。
まあそうっすね、うん、はいはいはい、
でかまってもらえないとプライドは高いから、今度 変に傷ついて、
そうなんですよね、
ごちゃごちゃになる。
だから結構ガラスのハートだし、
うん、そうそうそうそうそう、うん、
すぐ割れちゃう、
うん、プライドが高いくせに、
ね、ええ、うん、そしてね、そういう人って、まあ、僕が見てきた中でも、うん、はいはいはい、想像力ではなくて、
う
ん、妄想力が高い、
ね、
つまり被害妄想になりやすい。
素晴らしいんだ、それはね、素晴らしい意見ですね。
そこがまた加速させるんですよ、ね、
あ、いいですね、
こじらせを
加速させますよね。
そう、
確かに、
うん、今加速させるんですよ。
今いいこと言ってる、なんかナオピー、今
ありがとうございます。
今かっこよかった、今。いやいや、確かに、うん、こじらせが加速する。
そうなんですよ、
こじれちゃう、
そうなんですよね、うん、
それを自分の中でそれやっちゃってさ、他人はそのこじらせについてさ、理解できないもんだからさ、余計コミュニケーションがわけわかんなくな
る。そうですよ、
うん、
こじらせのリニアモーターカーですよ最終形態はね。
何そのなんか口の中に広がるパラダイスみたいな何その言い方
音速のこじらせです
かっこいいの、なんかかっこいいのかっこ悪いのよくわかんないけど、うん、まあまあでもね、
そういうことですよ、そうそうですね、最終形態はね、
うん、
はい、
だそういう人たちに対してじゃあ人はどういうふうに接したらいいのかって話ですよね。まあそうですね、Cさんもだからその、ねちお君に対して、
で、まあ、24歳じゃないですか、まだ若いですよ、
うんうんうん、まあ困るよね、
入社して、2年3年ですね、
うん、で相手はもうね、自分の一回り二回りぐらい上の人なわけですから、それはまあコミュニケーションはそもそもがちょっと何難しいっていうか、うまくやらないとちょっと面倒くさくなる関係性ではあるよね、
うん、そうですね、あです、まあ、そういうストレスをねガンガンにかかってしまう、
うん、まあ、もしかしたら業務にも支障出てくるかもしれない、
ね、いや、ありえますね、
うん、それはちょっと避けたいから、はい、まずそのこじら相手がこじらせ系だった場合の対処法だよね、
そうですね、
うん、でそのまず理解、まず最初に理解しなきゃいけないのはさっきも言いました、はい、繰り返しになりますけど、自信がない、
はい、
でもプライドが高い、はい、この2点を絶対に把握しなきゃいけないんですよ、
はいはいはい、
でそのプライドを折ってもダメだし、
そうですね、
自信をつけさせてもダメなんですよ、
そうですね、うん、うわ難しいですね。
でどうやってコミュニケーションを取っていくか、
うん、
ガラスのハートじゃん、
そうですね、
なんかやったらすぐ壊れるわけじゃん、
はいはいはい、
で壊れると余計めんどくさくなるわけ、
そうですね、
かといって壊さないわけにはいかないんですよ、壊れちゃうから勝手に、
う、ね、うん、
うん、勝手に壊れてる、落ち込んでる、
はい、
どうせ俺なんてあいつは俺のこと分かってねとかさ、
まあまあまあまあまあ、まあ、もしかしたらそうなるでしょうね、
そういうパターンもありえるわけじゃん、もうね対処法っつよりも、そういう人と接しちゃいけないよね、もうね。
でも接しざるを得ない状況があるわけですよ、
その
仕事だから。
だでしょ、だ
でそこにほらつけ込んでくるというかね。
うまいかわし方ね、こじらせ系のね、これは多分結構悩んでる人いると思うけどね。
いや多いと思いますよ、まあ、当然特に女性、
そうそうそう、本来はだから、はい、もうねめんどくさいなと思ったら、接しないようにするのが一番いいんだけど、やっぱ職場だと無理じゃないですか、で往々にして職場にいるわけじゃないですか、ま
あ、できるだけね、しかもそれでいて、うん、やっぱりある程度やっぱ平和に行きたいっていうのは人のあれですから、
まあまあ そうだね、
うまくやっていきたいじゃないですか、
それはそうだ、それはそうだ、
他の人もそうだし、
うん、
まあ、職場としてもそうだし、
うんうん、
職場としてその集中できる環境をね、うん、自分で作りたい、
うんうん、だから僕が例えばその職場でそういう人がいたとして、
はいはいはい、
まあ、どうしてもコンタクトは取らなきゃいけない、
はいはいはい、
となったらこれ 僕ですよ、C さんができるかどうか別としても、はい、やっぱりまず話をしますね。まずね、うんうん、普通に仕事じゃなくて別に飲みに行ってもいいし、ご飯に行っても僕はいいと思うんですよ、
はいはいはい、
でそこでやっぱりそのあなたはこうですよっていうことを僕は伝えますね、
でも伝えてもダメだった場合は、
伝えてもダメだった場合はもう、うん、だってこっちは言うべきことを言ってるわけだから、あとはもう放置するしかないんじゃないの。
まあ、放置するんだけどもねじ曲がった方向から来るわけですよ奴らは。
結局だからそのこじらせ系男子に対しての対処法って言うとちょっと違うかもしれないけど、あなたこじれてますよっていうことを、うん、まず相手が理解しないと始まらないわけじゃん、全てが、ま
あ、もしくはですよ、綺麗なこうすり抜け方でもいいんですよ、スーッて抜けていくような仕方。いやだってそれができ
たら職場で問題なんか起きないわけだから、
うん、
まず大前提として職場でそういうやつがいて、うん、
はい、
スススススって逃げることは不可能だと思いましょう、
それはもう 厳しいと。
無理
無理
無理、だって職場なんだもん。
それ
無理。
なるほどなるほど。もうじゃあその線はない、うんうん、だからスルスルすり抜けていく、うんう
ん、逃げる
線はない、
ないないない、それはない。
うまくプワッてやっていこうっていう線はないんだ、うん、
そんな都合のいい人間関係はない。
なるほどなるほど。
だからあの必ずそういう人間と接するときは、リスクが伴います。
はいはいはい、
これはもう絶対ですよ。
なるほど。
そんなに都合よく、そしたら、この地球上はもっと平和だ。
まあそういう、そうか、そういうあれがあったらね、うん、うまい技があれば。そうそう、
ドラえもんのアイテムじゃないんだから、
みんながそれをうまく使ってすり抜けていく、
うんうんうん、無理無理無理。
まあよほど上手い人っていうのはやっぱり、まあそのプロみたいな人がいるじゃないですか、
その人間
が、まあ、いわゆる泳がせる。
あ、だからどっちかというと僕そういうタイプですね、う
ん、相手をまあファー、いわゆるだから手のひらでね、コントロールしちゃって泳がせちゃう。
そうだね。
だからまあそれ、あのちなみに僕よく使うんですけど、こいつ苦手だな嫌いだなっていう風になったら、でもまあ職場があると、そしたらもう相手をコロッと泳がせちゃう。まあ僕も疲れるんですよそれは。あのやっぱ負荷がかかりますから、
泳がせるってのはね。それはさ、スルスル逃げてる策ではないじゃん。たまたま君のその人間力とか、例えば今までの経験則とかが相手を上回ってるから君の手のひらに置くことができるわけですよ。
こう言ってほしいんでしょってこういうふうに言って、そしてこれをやらせるじゃないけど、
だからそれはある程度こう実務的な話でもあるよね。
そうすると何の意見でも通る今度はね、
逆に都合のいいやつになるっていうね。
そうそうそうそうそう、
あのだから思考回路が単純だから。
そうなんですよ。
言動とかその心理的な面も読みやすいっちゃ読みやすいんですよ、こじらせ系
は。でまあそれはまあ僕なりね、ユキさんなり、うん、まあ、あとは、まあ、さっきねユキさんにした通り、その経験則から来るものもありますし、あと男性っていうのもありますよね、うん、
あるある。
ただまあ女性の方もね、そういった転がし方っていうのはね、一つね、ありかなとは思いますけどね。
ただまあ負荷はかかるけどね。
まあ当然ね負荷はかかりますけども、まあ変なストレスみたいなのはかかりづらくなるのかなと思いますね。まあその仕事として集中しやすい、環境っていう意味ではね、
まあまあ一つのあの対処法としては、自分の手のひらに収めちゃうっていうのもありだよね。それはただそのそれに至るためには、なんて言うんだろう、こう絶対的なロジックが必要になるわけですよ。
はいはいはい、
会話してる中でもそのなんて言うんだろう、まあ要は討論してさ、
はいはいはい、
絶対に負けない理屈、
はいはいはい、
あの口じゃ負けないって、我々自信あるじゃないですか。
ありますね。
これがないと相手を手のひらに収めることはできないから、
そうですね、
ちょっとこれは難しいんだよね。
まあ、まだあのさっきも言ったようにね、まだ若いですしね、もしかしたらあのなかなかね、
しかも相手40歳でしょ。
そうそうそう、
それで
大人を屈服させるわけですから、
そうそう、それはねちょっと事実上無理だと思うね俺は、なので結局はそのやっぱその何こじらせ系の対処法としては、まあ、まずその自分はあなたに対してこういうふうに思ってますよ、まず、まず、まあ、あの恋愛とちょっと似てる話になっちゃうけど、まず伝えると。
そうですね、
あなたはこう、はい、でまあ面倒くさくなるよその場は、
うん、
でそれをこう何積み重ねることによって、関係性が作られていくわけです。
はいはいはいはい、
あのその C さんが熱男くんに対して本音で言える関係性になっていくから、続けていくと。
なるほどなるほど。
これを継続するのが大事、これが大変なんだけど、まずそういうコミュニケーションを一貫して。
生理的に嫌になったら厳しくないですか。生理的ですからね。
でも職場なんでしょ。
ええ、職場ですね、
したらだから逃げようがないじゃん。
まあ逃げようないですね、
でその職場で絶対に顔を合わせる、一緒に仕事をするっていう状況で、スルスルスルスルって逃げられる人なんかいないんですよ世の中。
まあまあまあまあ、
そんな方法論はないから、あのストレスをあの一気に解消する、解決する、この問題を解決するっていう術は、この地球上には存在しないんですよ。方法論がね、ないの、だからその方法論を自分の中で構築していく努力をしなきゃいけないわけ、
はいはいはい、
これにはとてつもないエネルギーと時間がかかる、ただ大事なのは一貫してること、自分の姿勢を
一貫ね、
一貫もう初志貫徹で、
はいはい、
私はあなたのことが嫌いです、なぜならこういうところが嫌いですっていう、まあ言ってもいいし、そのね、恋愛感情じゃなくても、あなたこじれてるから、
はいはい、
自分で面倒くさいことしてるの分かってますか、
って
他人に迷惑かけてるの分かってますかって、分かってないんだけどね、分かってないから、ま、来るよ、
はいはいはい、
そこをまた自分の理屈で上回らなきゃいけない。
なるほどね、
だからとても自分の理屈が大事、主義主張、
まあ、見方としては、 まあそれが一つの自己成長にもつながるってことですよ ね、まあ、そうでもあるよね。自分のその、あのステップアップっていうかね、うんうんうん、
だから嫌いな人に生理的に嫌いな人に対して自分はこういうコミュニケーションを取れば少しは楽になれるっていう術が身につくから
、うん、例えばそういった考え方一つによってもまあ変わっていくと、うんまあ、自分のスキルアップのためにも今後のためにもっていう考え方をすれば少しそういったところにまあ意欲というかね、自分の勉強のためにこういうふうに言ってみようとか、
だから気づけばできてるようになってるんだ、そういうのって。
はいはいはい、
いつの間にかその2人の関係性が出来上がってるから、私は嫌い、あなたは私のこと好き、
はいはいはい、
っていう関係性が成立した状態で妙な職場の雰囲気になる、でもこれにここが多分ゴールなんだ、
はいはいはい、
結局は、これ以上の関係ってもうだって修復不可能なわけだから、
そうですね、
関係は、はい、だからその私嫌いっていう相手が認識してるってことがもうゴールなんだよ、
はいはいはいはい、
それをとにかく徹底して伝えなきゃいけない。
そっか、でもあれだね、うん、あの業界は違うけども、うん、あのね、職場とかじゃないけども、はいはいはい、風俗嬢の人たちってほら、うんうん、自分の生理的に厳しいその人とか来たりするわけじゃない、その時全部対処するわけでしょ、
うんうんうん、
そう考えたらその人らはまた違うなんていうのか、そういう能力といいますか、
うんうんうんうん、そう
だね、の多分携えてる状態なんですね、経験からね。
そうだ
ね、多分
それはだから最初は嫌だったさ、もちろん
どうしようみたいな、
多分いや変な
客、この客無理みたいな、
うん、ってなってたけれども、それを経験で乗り越えた人ですよね、
多分うまくね、こう相手を乗せたりとか、
だって嫌な顔できるわけないからさ。
そうですね、うん、
だってさ、まあ、変な、またちょっと変わっちゃうけど、例えばさ、じゃあ客商売かなんかやっててさ、嫌なお客さんとかいるでしょ、
はいはいはいはい、
それとさ結構似てる話だと思うんだよね。
あ、延長線上というか、
嫌な客、例えばクレーマーとか来た時に、はいはいはい、どういう風に対処すればいいのかって最初は分かんないけど、継続してやっていくうちに対処できるようになっていくじゃん、
そうですね、
これと多分ね同じ話だと思うんで、こじらせ系のコミュニケーション。
そうですね、確かにそのクレーム系統でもね、うん、あのバーって言ってた時に、うん、まあ、僕の今までの経験だと、はいはいはい、ありがとうございます、教えてくれてって言われてたんですよ。
それ答えだよね、クレームに対して、はい、クレーマーに対して、ね、
いや、あの言っていただいてすごい自分の、
うんうん、勉強になりました、
そうとかね、気づかなかったところを気づかせてくれてありがとうございましたっていうのをよく言うんですけど、で
気持ちよく帰ってもらってバックルームで、あいつ超めんどくせえ、あいつ、
まあなりますね、なりますけども、その時は相手もね気持ちよく帰るんで、うん、もちろん
それは答えです、
いやいや分かってくれりゃいいんだよ、うん、みたいなさ、
正解正解、それ大正解、そういうもん、
まあ、大きいものね、あのごめんなさいだけじゃなくて、ね、うんうん、大変申し訳ございませんでしただけじゃなくて、うんうん、そういった一言を加えるとかっていう、まあ、技術がね、うん、まあ、ついてくるので、うん、っていうとこですかね、まあ、似たような話で言うとね、う
ん
う
ん、だからありがとうございますって言わない人が多いわけですよ。ちょっと CM だね、
はい、
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。ね、CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、エンディングですね。
はい、そうですね、は
い、すいません、ちょっと一瞬今私ミスってしまいました。
いえいえ、
すいません。はい、人は失敗から学んでいくと。
なるほど、
はい、まあまあまあ、ちょっとね、あの本編に戻りますけれども、まあ、結論としてはそうやって、はい、その嫌な人に対しての、なんていうのかな、自分の何気持ち、ギリギリ気持ちよくなれる、
はいはい、
ところを、まあ、自分の中で探していく、
はい、
それを、継続していかなきゃいけないわけですよ、
うんうん、
なのでいきなりバーンって答えが出るっていうことはないから、人間関係だから、人の心だからね、
はい、
うん、人の心と心なんて同じ心はないんだから、
うん、
そこをで相手が理解してくれないタイプじゃないですか、
うん、そうですね、
本来理解し合ってれば、はい、コミュニケーションなんかすぐパパッとできるけれども、そうですね、できないから困ってる、
はいはい、
でもしなきゃいけない、
はい、
なので逃げ道はあんなまずないっていうことをまず覚えましょう。
なるほどなるほど、
うん、逃げ道はない、同じ職場だからね、学校とかだったらあるかもしれないけど、職場はない、
うん、
なので絶対にコミュニケーションを取らなきゃいけないんであれば、もう前向きにコミュニケーションを取っていく
か、 もうあまり接しないって、まあ、前回の話とかだけど、まあね、うん、そっち側に行くかを単純に継続していくかっていう、
うんうん、まあ
もうそれしかないよっていう、
僕としてはね、コミュニケーション取った方がいいと思うんですよね。嫌だけど、
どちらかといえば
嫌、うん、だけど本当に気持ち悪くて吐きそうになるかもしれないけど、
ええ、
取り続けることによってその吐き気、あ、こいつこんなに俺のこと嫌いなんだみたいな、
ええ、
で分かってもらうまでそれを続ける。
でそれはまあその言う時のねモチベーションとしては、そのさっきね本編で言った通りの、例えば自分のスキルアップの練習にしようとか、相手はどうでもいいからっていうような、例えば自分に対しての、そういう理由をつけてと言いますか、っていう感じで持っていくと、
やっぱりね、本音を言葉で語るって結構ねすごいことだと思うんですよ僕。
まあまあまあそうですね、はい、
しかもさ普段喋らないようなことをきちんとしたロジックで語るっていうのは、まあ、もちろんすっごい大変なことではあるんだけど、
はいはい、
やっぱ一番相手に刺さるかなって、心に、
まあ、どんなやつでもというか、
やっぱ気持ちもさ出るし、その言葉に乗っかるからさ、気持ちって言葉にさ、でそれをきちんと相手に、
うん、
まあ、できる限り伝わるように、相手に何なんていうのか、カスタマイズした言葉をさ、
はいはいはいはい、
でそれをやっぱり時間かけて継続するのが僕は一番ベストだと思います。
なるほどね。
だから恋愛系の時ははっきり言いましょうで終わったけど、
はいはいはい、
今回のこじらせ系のパターンは時間をかけて関係性を作り直す、
なるほど、
っていうのがいいの気がするな。僕だったらそうするかな。
わかりました。
っていう感じで C さんどうですかね。
ぜひね参考にね、
はい、
していただけたら幸いです。
そうですね、とてもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
はい、ではまた再来週。
チャオ
チャオ。